メディアヌップ。こんばんは、佐々木優です。
こんばんは、宮本です。
前回に続いて、
はい、
本の話をしたいと思うんです
けど。本の話、はい。
この前回ね、村田さんからお便りいただいて、なんか本の話しようかなと思った時に思い浮かんだ本があって、
はいはい。
多分ね、村田さんね、お若い方だと思ってね、宮本さんと同世代くらい。
そうですね、確かに、はい、見た目お会いした感じ、そう思いましたね、はい、
ですよね、
はい。
で、僕がですね、多分同じぐらいの時、30歳ちょうどか29歳ぐらいだったかに読んでめちゃめちゃ面白かったのがあって、
はいはい、
これはね、もう絶対面白い、もう
すごい。
あのね、何かに夢中になって打ち込んだことがある人は、はい、すべからく面白い。まあ多分みんな誰しも何か夢中になったり熱中したことあると思うんで、
はいはい、
つまりすべての人類が面白い本があります、ね、それがね、小沢征爾の僕の音楽武者修行っていうのがありまして、これ新潮文化から出てるのが、はい、まあ、今一番手に入りやすくて安いんですけど、
はい、
小沢征爾って指揮者のね、
はい、
世界の小沢っていうの指揮者の小沢征爾が若い時にヨーロッパに指揮者の修行に行った、コンクールに出場しに行って、その後武者修行しに行ったって時のエッセイなんですけども、
はい、
これはね、もうはちゃめちゃに面白いですね。
へえ、
まあ、特にその若い時にっていうか、若いっていう切り口で持ってきたのは、やっぱりこう何かに熱中してる青春時代っていうか、
うん、
自分が何者かになろうと思ってあがいてる時のお話としてすごい面白いんですよね。
へえ、
これね、ただね、面白さっていうのは今あがいてるって言ったんですけど、
はい、
すいません、正確には全くあがいてませんこの人もうね、漫画のような大天才で、
はいはい、
その日本のね、その東宝っていうその音楽をかなり専門に教えてくれる学校でその指揮者の勉強をして来たんだけど、当時日本とヨーロッパって気軽に行けない、その交通手段としても船で何ヶ月もかかるし、
はいはい、
で行った後もなんていうかな、言葉の問題があるし、
そうですね、
しかもそのレートっていうか、その物価の差もあって、
うん、
かなり大変なんだけれども、もうとにかくいろんな人から支援してもらってお金を集めて、はい、でスクーター1台持って、スクーター乗せて船に乗って、
はいはい、
でそれでスクーターでブーンってそのヨーロッパを旅するとこからいきなり始まるわけ。もう何の当てもなく、
はいはい、
で何の当てもなくこう行く中で、なんか大きな指揮者のコンクールがあるらしいと、
うんうん、
でとにかく俺を出してくれ、でもなかなか言葉が通じない中で、なんとか人を介してその人に電話してもらったり郵送の手続きしてもらったりしながら、もうなんとか締め切りギリギリに間に合って、
はい、
このブザンソンっていうところの指揮者のコンクールのところにこう出てみたら、
はいはい、
もうね、あれよあれよという間に優勝しちゃうんだよね。
へー、
だからね、なんかそのあがくとか苦労するとか叩きのめされて復活するみたいなのがなくて、
はいはい、
もう当時で言えばっていうか、そのクラシック的な音楽の世界観でいうと、極東のね、島国から来た、
うん、
なんか子供みたいな体のちっちゃな童顔の男の子が、はいはい、ものすごい指揮をして、もう喝采をかっさらって優勝しちゃうみたいなボーンっていくわけよ。それ漫画みたいなね。
本当ですね。
だからなんか夢があるんだけど、でもそっから先が面白くて、ヨーロッパのね、なんて言うんだろうな、こう海沿いの教会の地下室の石でできた部屋に、
はいはい、
なんか病気したのかな、こう風邪を治すためにこう、そのものすごい寒い、だって海沿いの冬の地下の石でできた部屋に毛布一枚で寝っ転がって何ヶ月か過ごして療養するみたいな、はいはい、これ療養になってないんだけど、当時の療養方法でそういうのがあったのかな、そのメンタル的なもんでなんかそこに放り込まれるみたいな、でっていうのがあったかと思いきや、突然スイスの山の中で、なんていうの、大晦日にね、こうみんなで音楽演奏して、はい、ハッピーニューイヤー、その31日が終わって1日になる瞬間に、その山小屋の中で 3,40 人がこう歌って踊ってるこうパーティーがあるらしいんだけど、
はいはい、
そのね、そのハッピーニューイヤーの瞬間に全部電気消すんだって。
へえ。
でそうするとあの誰が誰か分かんないから、
うん、
その手を組んで踊ってる男女とかに相手にキスしてもいいっていうなんかルールらしくて、
はいはいはい、そう、何してもいいっていうかあれ
ですけど、もちろんあのその間もちろんみんな紳士がね親密に過ごしてるから、はいはい、その変なこと起こらないんだけど、
はいはい、
あ、なんかそういう伝統があるんだっていうことを実体験を持って知ること自体なんか読んで楽しいわけ。
はいはいはい。
あ、確かに俺そういうことしてみたいなみたいな。まあちょっと今あれですけど、まあ、はい、そういうエピソードがね、この人もちろん音楽家でエッセイストじゃないからどういう文体で書かれるかっていうと、
うん、
日本にいる兄貴にハガキをたくさん送ってた。
はいはい。
で兄貴今日はこんなことがあったよみたいな感じの、やっとあのヨーロッパに着いたと思ったらスクーターがどうでこうでさ、でも親切な人がいてそのブザンソンのコンクールに応募できたんだ、そしたらこんな風に優勝しちゃってさみたいな、なんか全部そういう文章なの。
へえ。
で自分は日本でその若い弟を心配してる兄貴の気持ちでずっと読めるわけ。
はいはいはい。
もうね、何から何までね心温まることしか書いてないわけ。
へえ。
すごいね、面白いですよこれ。
はいはいはい。いやすごい、
すごい、もう絶対面白いこれは。
そっか、1935年生まれですね、小沢さん。
うん。なんか名作ですね、これ。
初めて知りました。ちゃんと知らなかったですね。それこそ村上春樹となんか一緒に出してる本とか、それこそ対談とかなのかな。なんかそれで名前を見たことあるなっていうぐらいで。
小沢誠一ね。
へえ。
まず、うん、これを読んで面白くないっていう人はいないっていう。やつとしておすすめの本ありますかってなんか難しいじゃないですか。なんか
難しいですね。
難しいけど、まあ絶対滑らない本としては、あの中学生以上だったらもう40歳ぐらいまで全員面白いと思います。
すごい、でもワクワクする感じなんだな、きっと。
なんかそういうのあります？その若い時に読んで、はい、滑らない本みたいな。
滑らない本あるかな。そうですよね、完全個人主観すぎますけど、やっぱりこうあの漫画ですけど、やっぱりあの僕は奥田民生になりたいボーイと、うん、なんだっけな、あの
ガールなんだっけ、
そうなんです。奥田民生になりたいボーイと、なんか出会う男すべて狂わせる、あ、出会う男すべて狂わせるガール。
これは元は本なんですか？漫画？
そうなんです。元は漫画本なんですよ。渋谷直角さんかなっていう方で。で、その方がもう一個出してる、あの、デザイナー渋井直人の休日っていう漫画もあって、うん、なんかこの2冊は僕は結構、こう、目的青春な感じがするっていうか、まあ、渋井直人の休日はおじさんの話なんですけど、
うん、
でもなんかすごいこう、いいなってなるし、なんかこう仕事もやる気が出てくるっていうか。
へー、僕ね、
はい、
なんか今頭の中で結びつきました。この人カフェでよくかかっている J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生を書いた人、
はいはいはいはい、あ、そうですそれを書いてる方。
俺このやつは何話か読んだことあって面白かったんですけど、はい、どちらかというとこのタイトルからも分かるようにちょっと斜めから見て、
そう
あれじゃないですか。
はいはい、そうなんです、そうなんです。だからなんかすごいよくて、なんかやっぱりこの奥田民生になりたいボーイの時の主人公も多分、出版社の方ですし、うん、まあこのデザイナー渋谷の時本当にデザイナーの方で、うん、なんかまあ結構だから僕自身もこう制作系の仕事とか編集系の仕事、うん、仕事的にも近かったり、ただ結構僕が憧れている東京での仕事をしながら、
うん、でもこうよく言ってるやつじゃん。そう、よく言ってるやつ。
でもこうなんかいい音楽を聞いてたりとか、うん、好きなものをこう身の回りに囲んで暮らしているこの50代独身のこの渋井直人さんの日常とか、うん、あと奥田民生になりたいボーイだと、まあ、出版社であがきつつ奥田民生が好きともなかなか周りに言えないでキラキラした出版社業を過ごしつつこう悶々と頑張ってるみたいなところとか、うん、なんかそれ、まあ、日常的な話がこうどっちかっていうと続いていくんですけど、
うん、
なんかむしろこうドラマチックな感じでは決してないんですけど、でもむしろそこにこう、ああ、いいなみたいなのをこうふつふつとさせられますね、僕は。
なるほど。あ、じゃあちょっと斜めに見て はいるんだけれども、
はい、
その中にやっぱストレートに憧れる要素も、うん、
要素がすごい描写されてる感じがします。なんかでもすっごい苦労してるんですけどね、この2人とも、うん、あの全然なんかそんなあの小沢さんみたいになんかこう主人公感というかそんなにこうエリートな感じでは進んでいかないんですけど、
うんうん、
でもすごいそれがいいなってなりますね。
あ、今ね、今ちょっとね、漫画ちょっとあの試し読みみたいなところで見てるんですけども、
はいはい、
なるほどね。あ、僕これ多分すごい好きそうな
もうこのデザイナー渋井直人の休日は特におすすめですね、うん、
いや確かにこれは宮本さんがなんか何を言ってるのか分かってきた、言ってるっていうか東京に。でもなんかもしかしたらこういうのあんのかもね、どっかに。
本当ですか、まだ。
いや僕はねないないって主張してきたんですけど
はいはい、そうですね、
この2010年代に漫画になってることからするとなんかあるのかもね。
すごい、テレビ東京でもあのドラマになってましたね、このデザイナー渋井直人の休日。
まあ確かにこういうなんかあるよね。なんかこれがもうちょっとシリアスになると左利きのエレンみたいな。
ああ、そうですね、はいはいはい、うん、でも左利きのエレンも確かにそういう意味で言ったら結構青春な感じを僕はやっぱ感じましたけどね、うん、そうですよね、何者でもないけど何かになりたいみたいな感じです
もん、うんうん、そう、その同じジャンル、何者かになりたい、何者でもないみたいな系の話。まあ確かにね、それで言うと僕が今やった小沢誠二のやつはそういう屈託が全くない超大天才がまっすぐに竹のように伸びていくっていうねそういうストーリーなんだよね。
はいはい、
なんだよね。
漫画とかでもそれこそ佐々木留さん読むんですか、本の中で。
こういうので同ジャンルで言うと、さらに古いので言うと、
はい、
その漫画道っていうのがよく藤子不二雄のね、藤子不二雄 A の漫画道ね、
はいはい、
漫画作品でまだ、10代だった若者2人がその漫画っていう世界で苦労しながら有名になっていくみたいな話としてはすごくこうサブカルコ必修の作品として、
バクマンみたいな感じがしますね、
うん、その漫画業界を描いた漫画の元祖としてはこうバクマンの元祖みたいな、
はいはいはい、
バクマンがあのジャンプの作品の中で連載を勝ち取っていくみたいな、ジャンプ作品を表現したメタ的に表現した作品だとすると、
はいはい、
あの漫画道っていうのは手塚治虫がああいうストーリー漫画みたいなものを作り出していって、手塚治虫に憧れる人たちの集団、あの常盤荘っていうアパートにこう住んでやっていく、はいはいはい、なんか特定の雑誌とかっていうよりかはああいうストーリー漫画がこう出ていく時のなんかあれなんだよね。
へえ。
ただね、面白さがどこにあるかっていうと、そういう漫画誌みたいなもの、あの漫画誌自体もフェイクヒストリーなんだっていうふうに最近では言われてるんですけども、その漫画誌が面白いっていうよりかは、その富山にいる藤子不二雄2人が高校の同級生なんだけど、はいはい、あの漫画雑誌に投稿するわけ、4コマ漫画とか、
はいはい、
8ページとかの漫画とかで入選するとね、お金がもらえるわけ、その賞金として。
はい、
それをね2人の共同名義の郵便貯金の口座にちょっとずつ貯めていくわけよ。
へえ、
はいはい、そのねお金をちょっとずつ貯めていく描写がもうスキップしないわけ、もう何円貯まった何円貯まったって言って
はい、はい、
で高校生の2人ではとても稼げないような金額なんかがだんだん貯まっていくのね、
うん、
でその通帳とハンコを2つなければ引き落とせないんだけど、
はい、
ある時ねこうどうしてもお金が必要になった片方がね、片方に内緒でお金こう下ろしちゃったとかなんかするんだけど、
はいはい、
なんかその生まれて初めてお小遣い帳をつけ始めた時のワクワク感ってなんか覚えて
ます、ね、覚えてます、すごい覚えてます。
そう、はい、その感じの延長でなんかお金を貯めてったりする感じとか、あとはその独立開業したりフリーランスになった時に自分その月締めの会計とかフリーとかマネーフォワードにお金を入力していくあの感じ、 と近いのよ。なんかそういう、なんかね、そういうのが面白いんですよね。
あれ、はいはいはい。
だからそういう意味で漫画見てすごい好きだ。
へえ、そっか、初めてでも見ましたね。僕これすごい可愛いっすね、イラスト自体。
うん。でもね、それは本当大定番というか、例えばドラマモテキとか映画モテキとかあると思うんですけど、はいはいはい、主人公がサブカル好きのみたいな、そういう人の部屋に必ずあるのがアキラと漫画道とナウシカ、う
ん、はいはいはい、
あと広角機動隊
はい、
その4点セットの1個ですね、漫画道
は。はいはいはい、そうなんだ。
杉吉春のネジ式とかと同じように、
はいはいはいはい、
絶対セットになってる漫画道は。でも実際、実際好きですね、なんか。まだ持ってるもんな。
へえ、いいですね。確かに、やる気のみなぎる漫画ですね、レビューされて。
あ、そうね、そうそう、やる気みなぎるね。
そっか、やる気みなぎる本。確かに。あの村上春樹なのでもやっぱり仕事のエッセイも僕定期的に読むようにしてますね。なんかそれこそ仕事の切り替わりのタイミングとか。
お、あのたくさんあるけど何ですか、村上春樹。
ですね、小説家の、
あ、はい、
あの仕事の話の職業としての小説家。
うん、なるほどね。
はい。
でもごめんなさい、今なんでそう思ったかというと、
はいはい、
まあ、これ結構売れたやつだと思うんですけども、
はいはい、
なんだろう、これちょっとすみません、 なんでこれが好きなんですか、その小説家でもないのに。
そうなんですよね、うん、確か 僕がいつも共感するなんかその一日のこう生活の仕方、
うんうんうん、
みたいなこととか、あとその、やっぱりこう小説とかすごい持久力というか体力も必要だから、走ったりもしてみたいなこととか、
はいはいはい、
なんていうかその仕事に対しての考え方、あとどういう、こう、まあ、ルーティーンまで言ってるのかわからないですけど、どういうふうにして中身あるけど仕事をしてるかみたいなのを見ると、うん、
はいはいはい、
はい、なんかすごいそれを受け取って、あ、なんか僕もシャキッと生きてるわけじゃないかもしれないけど、うん、こう少し一回こうちょっと乱れてたものを整えて、
うん、
なんか動き始めようかなと思える。
それはね、わかります、
はい、
あのね、それがね一番出てるのがね、この走ることについて語るときに僕が語ることとかが、
はい、
よく出てますね、その、
うん、
マラソンをすることとすごく長い時間をかけて仕事することに似てるとか、毎日のルーティンを作るとかね、うん、これとかこれをはじめとしてそういうふうにものを作る、特にこう創作をするみたいなものって、なんかあの破天荒な暮らしをしていることとなんかセットになってるみたいな、その価値観が、まあ、昔あったとしたら、
はいはい、
あのそうじゃないんだと、こう毎日淡々とやるんだみたいなものをなんかすごく広めたというか、現にたくさんこうそれが多く読まれたという意味では中見春樹のエッセイというのはなんか一つの典型ですよね。なんかね、
うん、そうですね。
で、僕はなるほどって言ったのは、
はいはい、
確かにそのルーティンを作っていくで、長い時間かけて生涯かけてそういうものを作っていくってことに関しては僕もいやすごく面白いと思うんですけど、
うん、
あの小説の技法というか、なんていうかな、小説のあれ自体は、それ自体はね、なんかへーっていうか、うーんって思ったりすることもあったんで、
あの、はいはいはい、
必ずしも僕すごい好きな作品ではないんですけども、
うん、
でも今言った部分は僕も好きですね。
はいはい、そうですね。
例えば時間を味方につけるとか、
うんうんうん、
あるいは机にしがみついて何かを書くっていうのは実はフィジカルな営みなんだっていうこととかね、あのそれはすごくそう思いますね。
そうですね、すごいそう思います。やっぱり
なんかすいません、僕は斜めな態度取っちゃったんですけど、僕が白状するとランニングの習慣ができて今までずっと続いてるのは、はいはい、村上春樹の本のおかげです。もうあの本を読んで走り始めて以来今までずっと走ってますから。
調整してる。
27歳の時かな、あの走ることについて語る時は確か2007年とかにオリジナルの単行本が出てるんだと思うんですけど、
はい
はいはい、それ読んですぐ走り始めましたからね。
そうですよね、確かに。だから僕もちょっと内容勘違いしてたのかもしれないですけど、そう、まさになんかそういう内容のところにすごい共感して、
うん、 確かにね、これはむしろねあれですよ、あの小説そのものよりも世の中に影響を与えてると思いますよ今の、
はいはいはい、
今のライフスタイルっていうか、村上春樹の本で書いたことって、うん、今の若い小説家とかも結構そういうこと言う人かなり多くて、
へ、
うん、昔は村上春樹に影響を受けたっていう時ってあの文章とか文体の話のことを想像されることが多くて、はいはい、でかつその文体影響を受けてるっていうことを公言する人ってあんまりいなかったんですよ、
うん、
あの元をたどると村上春樹より前にあの赤ずきんちゃん気をつけてっていう庄司薫さんっていう小説家が書いた小説があの僕小説って言われるんですけど、私小説じゃなくて僕小説、あの僕っていう個人が出てきて、うん、一人称が僕っていう人がその遮断な文章で自分の身の回りの出来事をこう物語にしていくみたいな、
はい、
走りで、その後村上春樹が出てきてみたいなことがあるから、
うん、
必ずしもこの文体に影響を受けたって言った時に村上春樹単独の名前を挙げる人ってこうあんまりいなかったんですけど、最近はさらにそこから10年20年経って文章そのものっていうよりかは物を書くとか物を作る時の姿勢としてすごく影響を受けましたとかっていうのをはっきり言う人が多いんですけど、それって多分走ることについてとか職業としての小説家とかあるいはその他のエッセイでよく知られるようになったからなんですけど、
やっぱ本からすごいそれを読んでるとやっぱり影響をすごい受けますもんね、気持ち的に、
うん、めちゃめちゃ受けるね、
うん。だから本当に全然本当に頭の中が当てるがっかりすぎて全然何も思ってたんだろうかって言われて
俺なんだろうな。あでもいや待てよ、今残り時間的に今一冊喋り始めると
ちょっ
と
そっかそっか、はい、っ
でもやっぱり喋ろう。あの 今読んでるやつがあの遺伝と平等っていう本があるんですけど、
はいはい、
これはねどういう内容かっていうと遺伝と平等、
ね、面白そう。
その人間が生まれた時に2種類のくじがあると、
はい、
よく親ガチャとかって言葉ありますけれども、そのガチャとかねくじとかそのランダム性のことを言うわけですけど、その2種類のくじっていうのが何かというと、一つは社会的なくじ、例えばお金持ちの家に生まれるとか貧しい家に生まれるとか、でもう一つが遺伝的なくじ、例えば何かに極度に集中してしまうその特性を持った人に生まれることもあれば、うん、なんか秋っぽく生まれることもありますよね、
はいはい、
そういう遺伝的なくじっていうその2種類のくじがあると。でなんで分けるかっていうと、その社会的なくじについてはあのなるべく公平にしようっていうふうに社会的な制度にもなってるし世の中のコンセンサス合意もあると思うんだけどあるんだけど、はい、その遺伝的なくじについてはその実際存在するにもかかわらずその無視することが通例になってる。例えばこの人はもともとできるかなとかこの人はもともとできないっていうのはなんかちょっと言っちゃいけないような気しますよね。
はいはいはい、そうですね。
でしかもその優生学っていうその意味嫌われているそのナチスドイツとかのね、
うん、
虐殺とかにもつながったような考え方にも容易に直結しそうな考え方、ある人たちは優れていてある人たちは優れていないみたいなもの、
うん、
その遺伝的なくじを認めるイコール優生学を認めることなんだってことでこうタブーになってる感じがあるんだけど、
はいはい、
あのそれをもう一回こうテーブルの上に引っ張り出してきて、いやまずあるよねと、遺伝的なくじ差っていうのは存在するよねと、
うん、
ただ存在するけれども存在を認めた上でなおかつそれが誰が優れてて誰が優れてないっていうことじゃなくてそれ公平に扱うこともできるんだと、
はいはい、
例えば今だとあの文字を読むのが得意で極度に集中力があって頑固でやり抜く特性を持ってる人、
うん、
そういう人って今のこうコンピューター社会ソフトウェア社会の中で成功しやすいというか経済的に成功しやすいんだけど、
はいはい、
もしそうじゃない社会だったら成功しづらい、なんか柔軟性に欠けてなんか周りのことが見えてない偏屈なやつだったかもしれないんだけど、
はいはい、
今はうまくいく、
うん、
それは単に個性がバラバラなんだけどたまたまその人がうまくいく世の中になってるだけで、
うん、
でも一方そうじゃない人がどうかっていうと、なんか自分があんまりこう社会的に評価されないとかちゃんと稼ぎも得られないとかっていうことで、うん、不当にこう劣等感を感じる、
はいはい、
でその部分のどこまでが遺伝的な要素で、どこが単に今の社会に合ってないだけで、でどのギャップに対してサポートができるのかっていうのをちゃんとクリアに考えて分けていこうよみたいなやつなんですけど、
はいはい、
まあ、これなんで面白いかというと、あの面白いと思って読んでるかというと、あの数年前にマイケル・サンデルの、メリットクラシー、日本語のタイトルなんだけど、あ、実力も運のうち能力主義は正義かっていう、その能力主義っていうその本のがすごい話題になったんですけど、
はい、
その議論をもうちょっと先に進める本として、運とかね、その運って言ってるのはさっきのくじの話と関わるんだけど、
うん、
仕事できる人とか、なんか経済的に恵まれてる人って自分が頑張ったからだと思いがちなんだよね。その、
はいはい、
自分が頑張ったり能力があるからだと、
うん、
でもいやそれって結構かなり運ですよっていうことを一回正確に理解して、
はいはいはい、
で正確に理解するとその運に恵まれなかった人にどのように公平な社会実現するかってことにもこう考えられるとか寛容になれるみたいなやつなんだけど、そういう本をね今読んでるんですけど、
はいはい、
面白いですよこのイベント。
いいな、いいですね。やっぱこれ結構サイエンスな本も今年読んでいきたいなと思っているっていうか。
よし、毎年読もう。
僕今まで全然多分こういうの読めてなかったので、うん、すごい今気になってます。
ただね、長いんだよねこの洋書の翻訳は。からもうね、適切に飛ばし読みする力が求められますね。
はいはいはい、そ
飛ばし読みっていうかね、うん、要点をちゃんと
掴む、はいはい、さーっととりあえずまず
後書きと前書きをしっかり読んで、はい、各章の見出しを全部しっかり読んでは
い、はい、
どの章がポイントなのかっていうのをこう、まあ、書いてくれてますからね。第1章については問題提起をする、第2章については事例を紹介する、第3章については事例の続きを紹介する、第4章からが第2部でこの本書の結論について述べるとか、なんか冒頭に書いてるから、はいはい、その今だったら第2部の初めの4章、
うん、
その結論のとこから読むとかね、なんかそういうのをしないとなかなか読み進まないんだけど、いや自分はそういう公平性とかなんかそういうことにすごい興味があるんで、メリットクラシーとかね、能力主義、
うん、いや嬉しいですけど、本やっぱ知れるといいですね、楽しくなる。
そうね、いやでもなかなかこれ難しいな、本紹介するのね。
そうです、
ね、今のあの遺伝と平等も今すっごい駆け足で言っちゃったんですけど、
そうですよね、
はい、もうちょっと、はい、もうちょっとゆっくり言わないと。メリットクラシー、能力主義っていうのが何かとか、無意識に差別してるようなことに、ね、根付いてるっていうか、
はいはい、
うん、ですけどね、そういうのを説明するのにちょっと時間がいるわ。またやりましょうか。
そうですね、またやりましょう。
はい、
はい
はいはい、本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。